青年人生を生きる30のこと、その1、美しい青空を見られるのも有限。今日はどんなお天気ですか？もし天候に恵まれ美しい晴天が広がっていたら、ぜひ青空の景色を楽しんでみませんか？いざ青空団長です。青空なんていつでも見れると思っているなら大間違いです。いつでもというわけにはいきません。青空なんて珍しいものではないと思っている人もいるでしょう。確かに珍しくはないかもしれませんが、チャンスの一つではあります。青空は天気の良い日しか見られません。天気は晴れや、快晴の日だけでなく、雨や曇りの日もあります。人生はおよそ3万日と言われます。100年生きるとしてもおよそ3万6500日です。毎日見られるわけではないので、青空は一貫に通過しか見られません。つまり美しい青空を見られるのも有限ということです。せっかく美しい青空が広がっているというのに感傷を楽しまないのはもったいない。頭の上にこの世で最高の素晴らしい光景が広がっているのです。忙しい日々を送っているとじっくり青空を見られることを忘れがちです。見るとしてもちらっと見る程度がほとんどではないではないでしょうか。だから青空鑑賞を楽しむのです。青空を見るとそれだけで明るい気持ちになります。テンションもぐっと上がって無条件に元気になります。落ち込んでいても青空を見れば一発で不足正しいです。今日はラッキーな日だ。青空を見られるのも有限だと思いながら鑑賞してください。青空は心の曇りを晴らしてくれるだけが多くの幸せをもたらしてくれます。明るい気持ち、前向きな気持ち、穏やかな気持ちにさせてくれます。この一分の鑑賞でも随分心持ちが変わります。青空は天からのプレゼントなのです。良いお天気に恵まれた青空鑑賞を楽しむ。青年人生を生きる30のこと、その2、気持ちを込めて見ないと一日の調子が良くなる。普段あなたが見ないときの様子を思い出してください。朝起きたら赤ちゃんを見てください。平日であれば、スーツに着替えて、休日であれば、私服に着替えることが多いことでしょう。そんな着替えのとき、作業感覚になっていることが多いのではないでしょうか。なんとなく、ズボンの履き、なんとなく、服を着て、なんとなく、靴下を履きます。肌も着替えにすみません。眠りを起こしながら、ほとんど無反動で着替えていることが多いのではないでしょうか。日常を豊かにすることは異なります。着替えるときは、気持ちを込めることを意識してみてください。給料に対して頭を下げるような気持ちになって着替えるのです。今日はこの服のお世話になります。よろしくお願いします。という気持ちになります。ズボンを履くときは気持ちを込めながらゆっくり丁寧に足を通します。ワイシャツを着るときは気持ちを込めながらゆっくり丁寧に進んで通します。靴下を履くときも気持ちを込めながらゆっくり丁寧に履きます。急がずゆっくり落ち着いて。これだけで着替えの時間が豊かになります。一日お世話になるのですから気持ちを込めることは大切ですね。着替えが心のエンジンをかける日のような時間になります。あなたの気持ちになりテンションもらって一日の調子が良くなるのです。あなたが気持ちを込めると服もあなたに気持ちを込めてくれるのです。なんとなくぼっとしながら着替えるのではなく気持ちを込めて着替える。丁寧に人生を生きる30のこと、その3、好きなことを仕事にするのは意外と簡単かもしれない。好きなことを仕事にするのは難しいと言うときます。好きなことを食べていくのは商品の人間だから、才能の人間だからといった声が聞かれます。しかし、それは本当でしょうか。視点を変えると実は意外と簡単かもしれません。好きなことを見せるのではなく好きなことに関わることで考えてみてはいかがでしょうか。好きなことに関わることなら仕事の選択肢が広がり可能性が見えてきます。例えば、ピアニストになりたい人がいます。ピアノを弾くのが好きでピアニストとして働いていくのは難しくても音楽に関わる仕事がたくさんあります。ピアノ教室をしたり、音楽制作に関わる仕事だったり、ライブハウスを運営したり、楽器の販売だったり。プロ選手になりたい人がいます。スポーツが好きでプロ選手として働いていくのは難しくてもスポーツに関わる仕事がたくさんありますね。スポーツジムのトレーナーやインストラクターをするのもよし。整体師や管理栄養士として選手をサポートするガードとして働くのもよし。イラストレーターになりたい人がいます。英語力が好きでイラストレーターとして働いていくのは難しくても音楽に関わる仕事がたくさんあります。英語で仕事、漫画のアシスタント、キャラクターのデザイナーなどがありますね。漫画のアシスタントとして働きながらスキルを磨いていけば、一作の道を切り開ける可能性も出てきます。絵の下の下の下のような仕事かもしれませんが、必ず好きなことには関わっているので楽しさはあるはずです。好きなことに安定する仕事が楽しくやっているはずです。好きなことではなく好きなことに関わることであれば道があります。選択肢はたくさんあるし、稼げる仕事もあるのです。好きなことが仕事にできないなら好きなことに関わる仕事をする。丁寧に人生を生きる30のこと、その4、体調が悪いときにきちんと休むことも素直の一つ。人生では素直が大切です。素直な言葉は可愛いですね。何でもはいということを聞き、口答えをすることもありません。もちろん、大人にとっても素直は大切なポイントです。周りからの意見も素直に聞いて行動すると成長が早くなります。特に経験者のアドバイスは有益です。その時は、みんな理解できなくても後になってそういうことなのかと納得することが進めません。素直なれば人間関係の衝突もあります。人付き合いがスムーズなり、どうしたら可愛がりやすくなり、初心に置かずに語ります。人から素直を大切にしている人もいるのではないでしょうか。そんな人でもある場面に差し替えると、一転して素直を忘れてしまうことがあります。体調が悪いときなのです。熱、痛み、倦怠感など体調が悪くなるときあるでしょう。体調が悪いときはいつも調子が出ません。特に真面目な人は体調が悪くても素直に認めようとしません。まだいる、これができ、私が休むと周囲に迷惑がかかると思って無理をします。自分に向けて頑張ろうとしないです。体調が悪いにも関わらず、軽症だからと学びます。そうして、ますます体調が悪くなっていき、最終的に体調が悪いのです。これはよくありません。自分に素直ではないんです。体調が悪いときはきちんと休みましょう。体調が悪いのは体が休ませてほしい、SOSのサインを出している状態です。その気になればまだ頑張れるかもしれませんが、その気になるこそ後悔を生んでいるんです。ますます体が締め終わりで症状が悪化します。演奏を起こすのは時間の問題です。まだ余裕があるから大丈夫と思うかもしれませんが、余裕があるうちに休むからいいのです。回復も早くない、支障が出るとしても最小限で抑えられます。休みにくい時は休ませようとしない上司がいるなど抵抗はあるかもしれませんが、まず自分に素直になりましょう。自分が休むことで周囲に迷惑がかかるなら、逆に周囲に休むことがあれば、助け合いとお互いさんの精神で受け入れればいいのです。インドではあなたは迷惑をかけて生きているのだから、人の迷惑も許してやりなさいと教えられます。人に対して素直になることも大事ですが、自分に対して素直になることも大事です。体調が悪いときにきちんと休むことも素直の一つです。体調が悪いときは無理をせずきちんと休む。定年人生を生きる30のこと、その後、自分の今に問題があったと反省する人が成長する。一人出しをしている学生が母に仕送りをお願いしました。パンツも送ってね、と人と伝えましたが、送られてきたのは社員でした。自分はズボンのつもりで伝えましたが、母は社員のことだと思ったのです。友人に10日のうちに電話してお願いしました。ところが約束の日になっても電話がかかっていませんでした。忘れているのかなと思って確認してみると違いました。自分は午前9時のつもりでしたが、友人は午後9時だと伺いしていたのです。あなたと言われてデートに手を話し合っていました。彼から次の月曜日に会おうと誘ってきましたが、こちらは午前山田から会えないという返事をしました。彼は他に行くのかと送り始めました。女性は黒い山田の普及に無理であると言ったつもりでしたが、彼は男の名前だと思ったのです。こうしたちょっとした接しないは誰でも一度は経験していることでしょう。ここでどうするかです。そんなことはわからないのと相手をされるとムッとされまず大切なことはこちらが先に謝ることです。相手が誤解したのはこちらの痛みの原因があるからです。ごめんね、私の痛みが悪かったねと一言で謝れば済む話です。言葉は難しい。コミュニケーションでは誤解しやすい言い方をすることがあります。分かりやすく正確に伝えたいことですが、うっかりあるもの。誤解した相手が悪いと考えるのではなく、自分の痛みに問題があったと考えた方が良い。声が大人の対応です。自己反省を話した方がスムーズに成長できます。素直に謝った方が話が前に進み、揉めることもないです。次に大切なことは言い方の改善です。パンツという痛みはズボンと下に残さずの意味があることに気づきます。今度はパンツではなくズボンという痛みすれば同じ場合を防げますね。9時という痛みは午前と午後の両方になって誤解しやすいものです。午前なら朝9時という痛みにして午後なら夜9時という痛みすれば間違いはありません。ヤマトという痛みは改めて聞くと男の前に聞こえやすいと気づきます。ヤマトではなく荷物の受け取りという痛みすれば OK です。自分の痛みを反省し、今度は誤解がないような言い方を行います。小さな誤解や正解の経験を通して少しずつ言葉遣いが上手に洗練されていきます。自分の痛みに問題があったら反省する人が成長するのです。相手に誤解されたら間違いが相手を責めるのでは自分の痛みを直す。定年人生を生きる30のこと、その6、忘れ物をしたあんたのでもきちんと探す努力をするのが良い。忘れ物をした時どうするかです。あれおかしいな。ないぞないぞ。どこかに落としたのかな。お店で忘れ物をすることがあります。カフェ、レストラン、スポーツジムなど、うっかり棚に入れるのを忘れていたようで後がないことに気づくのです。こんなものであれば迷うことなく全力で探します。心当たりのある店が近づかなら探しに戻ります。今日なら電話をかけるでしょう。心当たりのある場所を探して、例えば店員さんに落とし物の届けはないですかと確認をお願いします。お店は忘れ物を持って一定期間保管しているような一般的です。店員さんに来たらスムーズに確認してもらいます。心当たりのある店が大事な大きいのでどうか見つかってほしいと願いながら必死になるでしょう。心当たりのある店が複数ならそれぞれお店に足を運んで電話をするなりしてどうしないはずです。問題なのはあんたのものの場合です。客員の応援や消しゴムなどちょっとしたものであれば、また新しいものを買えばいいかと思いがちです。あんたのものはなくしてもダメージが小さい。わざわざ探すのが手間だったり、お店に問い合わせるのが面倒だったりして、することが多いのではないでしょうか。しかし、ここは大切な場面です。やはりきちんと探す努力をするのがいいのです。交通費やガソリン代の方が高くなるから話も変わりますが、近場であればすぐ行けるはずです。ここは今のお店であれば足を運んで忘れ物を確認します。客員のものであっても手間暇をかけるだけの価値はあります。直接足を運ぶのが大変なら電話という手段があります。電話代なんて小さなものです。問い合わせる手間は少しかかりますが、大したことはありません。電話をかけて店員さんに落とし物の確認をお願いするだけのことです。 また同じものを買えばいいと思いますが、あんたのものでもあんたのお金がかかります。100円のゴールデンだとしたら100円の余分な出費が必要になります。あんたのものであっても売却の割引ということもあるはずです。忘れ物にされば余計な出費をしなくて済むのです。あんたのものでもできるだけ探す努力をしたい。だから100円、最後100円です。足を運ぶ投げ馬をするなりして、きちんと探す努力をすることが大切です。こういう行動ができる人が素敵な人なのです。忘れ物をしたらあんたのものでもきちんと探す努力をする。定年人生を生きる30の方法、そのなら、支度室に運んでいても諦めない。アタリショップで服を買うとき、支度をしておくのが何です。どのアタリショップでも基本的に支度室は準備されているはずです。似合うだろうと思っても、実際に着て鏡で確認するイメージと違っていて、いまいち良いことがあります。サイズの問題もあります。自分は普通だけだから、M サイズを買えばぴったりだろうと思っていても、いざ着てみると違和感の多いことがあります。思ったより引き違ったりバラバラだったりすることがあります。海外製の M サイズは日本製の M サイズと異なっているのが一般的です。支度室で今購入すると、家に帰って着てみたときに、あれ？となるのです。そういうときに限って、レシートを紛失していて、点検困難という様子です。誰でも以上は経験することですね。こうした失敗がないよう、念のため支度しておくのが安心なのです。ところが、ここでよくある工程があります。支度室に運んでいるときがあります。考えることはみんな同じです。人間の道のりは大体こいます。長い行列ができていると心が折れそうになります。前の人が支度室からなかなか出てきてくれません。出てきたと思うとちょっときついので最初に服を持ってきてくださいと言って店員さんが取りに行きます。まずは面倒だし、疲れるし、前になると支度を諦めそうになるのです。しかし、ここが正念場です。面倒であってもやはり支度しておくのがベターです。ご気を付けなりましょう。支度室があっても利用しなければ意味がありません。確かにまずは難しいですが、ここが失敗するかどうかは悪いです。前だという言わない方がいいです。待ち時間といっても長時間と言われてはありません。相手は数分です。長くてもせいぜい10分程度でしょう。服の素材や体を確認したり、帰宅のイメージを膨らませたりしていれば、待ち時間なんてあっという間です。もちろんその後上手に時間を進むのも OK。支度より失敗は失敗に避けておきたい。定年人生を生きる30の方法、その8、何事も最初にすべきことは掃除。全能心、一層心身ということがあります。最初にやるべきことは掃除であり、真実を信じることはそのあとという意味です。地理や心の生きれで整った環境からこそ気持ちが整って真実もらいます。全能修行ではまず掃除から始まるのです。新人に限ったことではありません。何事も最初にすべきことは掃除です。仕事でも勉強でも掃除から始めることができます。仕事、勉強が終わってから掃除をするのではなく、掃除をしてから仕事、勉強です。掃除なら仕事、勉強のある店がいいではないかと思うかもしれませんが、それで十分とは足りません。掃除も仕事の一つ、勉強の一つです。掃除そのものがやるスイッチを入れる意識でもあります。掃除をすれば、嫌な気分になり、やる気も高まってきます。地理や心の生きれで整った環境があってこそ、サーバーでやることに集中できます。掃除をすることは今泣いているのは心なんだと思うようにすると、心と心がリンクして、より気持ちよく掃除ができます。掃除が終わった後、仕事や勉強を気持ちよくスタートし、集中力もマックスするのです。何事もまず掃除から始める。定年人生を生きる30の方法、その9、かっこよく仕事をするために一番大切なこと。どうすればかっこいい仕事を実現できるのでしょうか。ここにと使命感を持って仕事をするのです。大切なことは仕事に対する姿勢です。かっこいい仕事があるのではありません。かっこいい仕事の姿勢があるです。かっこいい仕事は仕事の種類ではなく姿勢なのです。私の仕事は商業役に立っている社会に貢献しているという行為。自分に課せられた任務ながらしっかりやりきるという使命感。どんな仕事でもここにと使命感を持って後ろには必ずかっこよくなります。この時としたら大きくなります。責任のあることは忘れるように行動も聞いて、不満からも宣伝されるのです。ここにと使命感を持ってどんな仕事でもかっこよくなります。たとえ3K と言われる仕事であろうと、ここにと使命感を持って後ろには必ずかっこよくなるのです。またここにと使命感を持って仕事をすることが不満からも宣伝されるのです。かっこいい仕事は商業役に立っている社会に貢献しているという行為。自分に課せられた任務ながら誰が見てもかっこよくするのです。ここにと使命感を持って仕事をする。定年人生を生きる30の方法、その10、楽しいとき楽しめと言っていますか。誰かと一緒に過ごしていて楽しいなと思う瞬間があります。友人と遊んでいるとき、恋人とデートしているとき、子供と出会っているとき、誰かと一緒にいて楽しいと感じる瞬間があれば楽しいねと口にしましょう。難しいことでも何でもありません。思うだけで笑わせるのではなく、きちんと口に出すことが大事です。例えば、友人と遊んでいるとき嫌だったら楽しいねと言ってみてください。相手はうんと頷いてくれるでしょう。恋人とデートで充実した時間を送っているなら楽しいねと言いましょう。恋人は笑顔になってくれ、ますます楽しい時間になるはずです。子供と出会っているとき、面白いことがあれば楽しいねと言ってみてください。子供はうん、楽しいと言ってくれ、これは日本楽しいねと言えば、今言われてもそうだね、楽しいねと言えば、今言われても共有できます。私たちは今、楽しんでいるね、充実した時間を送っているねと再確認できる心が一つになります。自覚を流すことで楽しい気持ちが内容し、雰囲気も良くなるのです。楽しいときには楽しいねと口にする。定年人生を生きる30の方法、その11、衣装を探す前にまず自分が衣装と出会いたい、一夜会いたい、仲良くなりたい。衣装探しに一生懸命をしております。世の中には優しく親切で気配上手な人がいますね。穏やかな人柄で性格も良い。衣装はモテるし、この人が集まって人気者になります。衣装は笑顔であることが多いので、接している時の感情に包まれて気持ち悪いですね。衣装の影響を受けて、こちらの性格が良くなっていきます。もちろん衣装を見せることも大切ですが、もっと大切なことがあります。まず、自分が衣装になるのです。衣装を見せるのは大変ですが、衣装になるのは自分次第です。自分との人間関係は忘れていませんか。人間関係は周りの人に対してだけでなく、自分自身に対してもあります。自分との関係は人生で最も基本的な人間関係です。衣装をすることであり切っても切れません。自分が目にする衣装を自分が心がけていきましょう。衣装になるために知識や資格は必要ありません。お金も必要ありません。必要なのは優しい心と行いです。優しい声をかける。困っている人がいれば助ける。いつもニコニコ特別難しいことはありません。その気になれば、どれもなすできることがありますね。心がけて人然と座らないように、周りから衣装と支えられるようになるのです。自分が衣装になると、衣装が引き寄せられる。さて、自分が衣装になると、まもなく面白い現象が起こります。人間関係は、今、友を呼ぶという、というものが遅くなります。同じような性格や考え方を持った人が自然と集まる法則です。最初に自分が衣装になると、自分と同じような人たちに引き寄せられるように近づいてきます。こちらが衣装を探しに行かなくても、衣装の方から近づいてきます。世の中には、今、衣装や価値観が同じような人がたくさんいます。結果として、衣装と出会ったビジネスが進むのです。衣装を探す前に、まず自分が衣装になる。定年人生を生きる30の方法、その12、あなたの人生はもっと楽しくなる。あなたは今、人生が楽しいですが、普通に楽しい、まあまあ楽しい、最高に楽しい、楽しいと答えた方はおめでとうございます。素晴らしいことです。良好な人間関係を続けていて、笑顔を送っているのでしょう。仕事にやりがいを感じていて、お給料の大きな不満もなく、これからも長く続けたいと思っているのでしょう。趣味も充実して、ワクワクした日々を送っているのでしょう。楽しい人生を実現できているなら、それに越したことはありません。しかし、満足するのはまだ早い。人生はまだまだ楽しくなります。人生の楽しさは限界ないからです。知恵と工夫とアイデアで今の楽しさをレベルアップさせようではありませんか。楽しく感じることを増やし、楽しい時間を増やしましょう。人生は自然と楽しくなるものではなく、どんどん自分が楽しくしていくものです。もっと人生の可能性を増やしてください。人生の楽しさを毎晩倍増させていきましょう。もっと積極的な挨拶を心がけましょう。笑顔を増やして、仲良くなる感じの増やし、自然と人間関係も広がります。仕事の原料を増やして、仕事の楽しさが増やします。趣味に工夫を加えましょう。楽しさは稼ぐためにまだまだできることがあるはずです。最高に楽しいという人も上限を上げていけばいいのです。伝統なしさに目を出してください。人生をもっと楽しくするために積極的なアクションを心がけるということです。すでに楽しい日々を送っているかもしれませんが、人生の可能性はまだまだこんなものではありません。人生の可能性は無限大です。泣いても笑っても一度しかない人生ですから、むしろ楽しまなければ損ではありませんか。あなたの人生はもっともっと楽しくなります。人生は工夫しないでご上位となります。人生の可能性を信じてどんどん楽しさを追求していきたい。楽しいことが自然と起きるのを待つのではなく、楽しいことが増えるよう自ら積極的に動くことが大切なのです。人生をもっと楽しくするために積極的な工夫を心がける。定年人生を生きる30の方法、その13、食事を美味しく楽しむことはネットを払い合う。食事を美味しく楽しむことはどこにあるのでしょうか。ネットを払い合うのです。朝食、昼食、夕食、朝食時の時、きちんと目食べ香りを楽しみましたか。食べる前にまずじっくり見るのです。そして匂いを嗅いで香りを楽しむのです。特に食事を見ることも食べることもなく、食べると口に入れる人がなかなかありません。忙しかったり、時間がなかったりして早く食べたいのかもしれません。早食いなら、食いなくせになっている人もいるでしょう。腹を満たすことさえできる相手と考える人もいるはずです。食事は舌で味わうだけではありません。目や腹 大事なものです。じっくり食事を見てしっかり香りを嗅いでから食べると、より一層美味しさが感じられます。シンプルな食事ですが、贅沢に感じられます。香りないように思える食べ物でも、きちんと香りがあります。しかし、休暇の刺激が増えるので、味付けが薄くても、より一層美味しく感じられるのです。食事の量は少なくても満足度が上がります。調味料に頼るのは後の話です。ほんの数量でいいのです。食事の時は、まず目と鼻で味わってから食べましょう。しかと、休暇と同時にまで集中してください。集中力があればあるほどいい。美味しそうだな、いい香りだな、という食の感動が増えます。食事を美味しく楽しむコツは目と鼻でやるのです。食べる前に、まず目と鼻で味わう。定年人生を生きる30の方法、その14、ワクワクする予定を立てるだけで今楽しくなる。テレビや新聞では暗いニュースが増えています。事故、事件、災害といったニュースが止まりません。明るいニュースもありますが、暗いニュースの方が圧倒的に多くて出します。時々、ではなく、ほぼ毎日です。その影響もあってか、未来に希望が持てないといった声が聞かれます。未来に希望が持てないと、元気な流れ、生きる力が流れます。どうすれば未来にワクワクできるのでしょうか。未来にワクワクする予定を立てましょう。あなたにとってワクワクすることは何ですか。心が動く予定であれば何でも構いません。例えば、友人と遊びに行く予定です。グルメやショッピングなど、その広がらないようにイメージしておくといいでしょう。移動店や食べ物、買い物などを決めておくと、今から楽しみになります。恋人がいるならデートの予定を立てるのもいいでしょう。どこに行き、どう過ごすかなど、過ごし方を考えておくといいですね。映画館やレストランに行くなら、今のうちに予定を入れておくと、嫌な実感が湧いて、苦手が湧かなくなります。旅行の予定を立てるのもグッドです。観光地を決めたり、どうなるゴールドを考えたり、食べに行く店を決めたりします。ネットで予想収集をしておくと、期待が高まって、テンションもグッと上がって、心が動き始めます。予定を立てた瞬間からワクワクできるのです。ワクワクする予定を立てれば、まだ現実に追っていなくても、ポジティブなイメージが湧いて、未来が楽しみとなります。テンションが上がって、日常が明るく過ごせるのです。ワクワクする予定を立てる効果はそれだけではありません。仕事や勉強のモチベーションアップにつながるというメリットもあります。来月旅行があるから仕事を頑張ろう。来週遊びに行く予定があるから勉強を頑張ろう。となり、やる気もしなくなるのです。あわなわなので、やらなければいけないことも張り切って、頑張ります。今すぐ楽しいことをするのは難しくても、今すぐワクワクする予定を立てることができるはずです。あなたがやることは未来にワクワクする予定を立てることです。もちろん予定は一つだけでなく、二つや三つだけでも構いません。ワクワクする予定が複数ならそれだけ未来が流れてみて楽しみになります。そして生きる力が湧いてくるのです。自分で明るい未来を吸っていきましょう。明るい未来は自然とやってくるものではなく、自分で吸っていくことが大切なのです。未来にワクワクする予定を立てる。定年人生を生きる30の方法、その15、未だに解明されていないことがあることに改めて驚く。これだけ科学技術が進んでいるのに未だに解明されていないことがあります。重力の正体は未だに解明されていません。素数の特性についても未だに解明されていません。地球の生命圏についても未だに解明されていません。宇宙誕生の世界についても未だに解明されていません。意外と身近なことであっても解明されていないことがあります。睡眠のメカニズムは体内時計により大事リズムとされていますが、未だに完全には解明されていません。陣痛が始まるメカニズムもホルモンバランスの変化とされていますが、未だに完全には解明されていません。長期のメカニズムも副作用の要因と言われていますが、未だに完全には解明されていません。筋肉痛のメカニズムも推薦損傷の要因の原因とされていますが、未だに完全には解明されていません。これだけ学問や技術が進んでいるのに未だに解明されていないことがあるというのは驚きです。長期のメカニズムも未だに解明されていないことがあって大丈夫なのかと心配になってしまいます。人類はこれまで数多くの謎を解明してきましたが、実は解明されていないこともまだまだたくさんあります。人類が笑っていることはまだほんの一部なのかもしれません。未だに解明されていないことには真剣に驚くことです。それだけ奥が深いということと複雑なメカニズムが存在しているということです。そしていつか完全解明されることを楽しみにしましょう。謎があるということはそれだけ深い神秘を秘めているということです。未だに解明されていないことがあることに改めて驚く。定年人生を生きる30の方法、その16。だから人生は面白いで締めくくると全て前向きになる。人生の面白さなくする魔法のことがあります。だから人生は面白いということです。トラブルが起こったとき最後、だから人生は面白いで締めくくってください。物事の捉え方が前向きになり、あらゆる出来事がプラスに変わります。ポジティブなことならますますポジティブになります。ネガティブなことなら感じ方がマイナスからプラスに変わってポジティブに感じられるようになります。闇に光が差し込んで明るくなるのです。頑張って勉強したので試験に合格でした。だから人生は面白い。頑張って勉強したのも変わらず試験に落ちた。だから人生は面白い。しっかり練習したので試合で結果を出せた。だから人生は面白い。しっかり練習したのも変わらず試合で結果を出せた。だから人生は面白い。全て計画通りに進んだ。だから人生は面白い。想定外のことが起こって余計なくった。だから人生は面白い。午前中は雨だったのに僕が晴れた。だから人生は面白い。午前中は晴れていたのに僕が急に雨になった。だから人生は面白い。仕事で出世でした。だから人生は面白い。仕事をクリになった。だから人生は面白い。出来事の良しなしに関係なく、とにかく最後、だから人生は面白いで締めくくるのです。結局のことを全て受け止めたらしないです。ポジティブなことをネガティブなことがあるのではありません。ポジティブに捉えた、ネガティブに捉えたのしないがあるです。人生の出来事を変えるのではなく、捉え方を変えるのです。これが超ポジティブ思考です。だから人生は面白いで締めくくると、何でもポジティブに受け止められるようになります。全て前向きになるのです。だから人生は面白いということで、全てを前向きに変える。定年人生を生きる30の方法、その17。間違ったら大変失敗したら大変という口癖の人は物事を大げさに捉えやすくなる。間違ったら大変失敗したら大変という口癖の人がいます。ちょっとしたことも間違ったら大変失敗したら大変と過剰反応します。心を動作をして落ち着かない様子を見せるのです。確かに間違いも失敗も嬉しいことはありません。どちらも何もしたことはありません。間違いと失敗でも実現できれば何て素晴らしいのでしょう。となることを意識して脱走で喜ぶはずです。しかし、ここに答えがあります。間違ったら大変失敗したら大変と言いますが本当にそうでしょうか。いや、きっと違います。改めて考えてみてください。間違ったらどうするか。修正すればいいです。失敗したらどうするか。やり直せばいいです。ただ、それだけのことです。もちろん、時間的、経済的な損失、信頼のデータといった一定のマイナスはあるでしょうが、限定的ということが多い。仮に間違いや失敗をして大変になることがあったとしても、それは、レースであり、数えるデータです。冷静に考えてみると、実は大したことではないのです。このことについては、間違ったら大変失敗したら大変とは言い過ぎであると気づかされます。口癖には注意してください。間違ったら大変失敗したら大変という口癖があると、悪い感じがされます。悪い妄想が偶然のように膨らんで、物事を大げさに捉えやすくなります。余計な不安や恐怖心の助長で、ただの不安にチャレンジを妨げることになるのです。口癖は無視に出てしまうものなので、この後、影響は計りしません。おすすめの言いたいフレーズ。では、どうすればいいのでしょうか。おすすめの言いたいフレーズをご紹介します。間違ったら大変とは間違っても大丈夫。修正すればいいんだと言いましょう。失敗したら大変とは失敗しても大丈夫。やり直せばいいんだと言いましょう。よく考えてみれば方法はあるはずです。そもそも大したことではなく、触ることのことでもないと気づかされます。時間的、経済的な損失があっても限定的なものとして受け入れます。効果を上げてこれだけで済んでよかったと思えばいいことです。これで未来が明るくなるのです。間違ったら大変とは間違っても大丈夫。修正すればいいんだと言いたい。失敗したら大変とは失敗しても大丈夫。やり直せばいいんだと言いたい。定年人生を生きる30の方法、その18、食事の時、余計なことはしない。目の前の食事に集中することが大切。前の教えに一切しということがあります。お茶を飲むときはお茶を飲むことに集中する。ご飯を食べるときはご飯を食べることに集中するという意味です。食事に集中することの大切さを今しめることです。私たちは食事の際なら食べをすることが少なくありません。本を読むなら食事、テレビを読むなら食事、スマホを触るなら食事。心だけを感じる人も多いのではないでしょうか。忙しい日々を送っているとなら食べになりがちですが、それはきちんと食事に集中しているとは言えません。別のことに気を取られていると食事の美味しさも反転します。食事の時は余計なことをせず、目の前の食事に集中しましょう。飲むものを飲むときは飲むものに集中します。ご飯を食べるときはご飯を食べることに集中します。テーブルの上にあるのは食事だけにして、スマホや雑誌を置くことは控えた方がいいでしょう。忙しさずよく噛んでゆっくり食べます。食事に集中することで雑念も起きます。時間の有効に使いたい気持ちもありますが、丁寧に人生を生きるのは一つ一つ大切にすることが大切です。食べることは命をいただくことですが、命に感謝するためにもきちんと食事に集中するのが一番です。忙しい食事の時は余計なことをせず食事だけに集中する。丁寧に人生を生きる30の方法、その19。一日くらいでは何もできないと優勝になってはいけない。一日くらいでは何もできないと優勝になります。確かに長い時間が必要とされることなら、一日は短すぎる時間に思われます。試験勉強や大きな仕事などは一日だけでは到底時間が足りず、かなりしません。一日はちょっと問いたくなるものです。しかし、何もできないは言い過ぎです。一日は可能性を否定しないことです。一日くらいでは何もできないと優勝は一週間になっても、一ヶ月になっても行動しません。結局のところ行動しない口実にしているのです。一日では何もできないと考えるのではありません。一日何もできることがあるという考え方でいくことです。一日は24時間になります。分に換算すると1440分、分に換算すると86400秒です。こう考えると、意外と多くの時間があることに気づかせるのではないでしょうか。完全に時間がなければ何もできませんが、少ないなら時間があればできることがあります。一日あれば一日何もできるのです。 動画サイトでは1日の勉強で7万7千人を稼げるかという企画を見立てることがあります。もちろん相手は1日の勉強で合格できることはありません。案の定、目標に届かずの結果となることが定番です。それでも意外と悪くない成績を取っていて、あともう少しで合格できそうというケースが多いのです。合格には手が届かなくてもある程度のことはできます。たった1日とはいえ本気で集中していれば意外とできてしまうということです。1日の可能性を信じることです。1日しかないと考えるのではなく1日もあると考えましょう。本気で集中すれば潜在的な能力を発揮できます。知恵を働かせればショートカットできる道が見えてきます。行動しなければゼロですが、行動すればプラスです。1日の可能性を信じると道が開けます。奇跡の可能性もゼロではないのです。1日の可能性を信じる。定年人生を生きる30の方法、その20、笑顔で衝突することも奥手の一つ。ぶっ飛んだバランスということがあります。いつでも笑顔で衝突することも奥手の一つですよ。仏教になっていませんか。バランスのことなどに人と接するときは笑顔を心がけるようにしましょう。笑顔でいると相手にある印象を与えます。強い顔を見せてたっぷり笑えばいいのです。こちら笑顔になると相手も笑顔になってくれます。笑顔になると自然と明るい雰囲気になり自然と話も弾むのです。笑顔になっていると幸福が引き寄せられてきます。幸福は笑顔が好きです。ニコニコしていると自然と運気が上昇します。顔の皺は気にしません。笑顔でいると顔の皺も目立ちません。笑ったときにできる体際はポジティブな印象を与えます。疲れているときもありますが人と接するときはできるだけ笑顔を心がけることが大切です。人と接していないときでもニコニコするようにしましょう。口角を少し上げるだけで OK。脳は今この人は幸せなんだなと思って幸せな気持ちにさせる人を認識します。心に明るい気持ちが広がって楽しいことがなくても楽しい気持ちになります。口角を上げてニコニコ笑顔の場合は一切変わりません。全員でできることなのですが、どんどん笑顔を振りまいていけばいいのです。あなたの笑顔で座れる人はたくさんいます。笑顔で人と接することもお癖の一つなのです。人と接するときは常に笑顔を心がける。定年人生を生きる30の方法、その21、謝罪のときはとにかく言い訳はしないこと。ある芸能人が SNS で暴言の投稿したため炎上することになりました。もちろん暴言は誰でもあることですが、その暴言が一発などの人だったのです。後日、チャンネルも出しましたが、そこにも致命的な誤りがありました。謝罪に苦しい言い訳が含まれていました。謝罪するときは言い訳をしないのでそうです。ただ、言い訳は NG ですが、そこにとって捨てたような手段言い訳が成立したのです。ヒアナウンスす謝罪するときは余計な言い訳はせず全力でごめんなさいとすることにします。素直に謝罪をして自分の気を認められるのが得策です。言い訳をすると心の印象を与えてしまい、気に穴を注ぐことになりません。とって、つけたような言い訳をしたことで相手にすると無駄で、ますます悪印象となるのです。自分は大丈夫と思っていても油断ができません。遅刻したとき遅くなってすみません。電車が遅れて、と言い訳をする人。忘れ物をしたときすみません。寝不足や朝方話しまして、と言い訳をする人。仕事でミスがあったときに申し訳ありません。ちょっと疲れが溜まっていて、と言い訳をする人。心だけを感じる人も多いのではないでしょうか。頭で笑っていても、いざ謝罪が止まると、つい言い訳をしていることがあるのです。口癖になっていたり、違和感があったり、など気づかないうちに謝罪も提出しなければいけないこともあるでしょう。解決、提出するのではなく、初段の方が得策です。世に対して興奮した状態だったりすると、冷静に内容をチェックできないことが多い。初段向いて頭を冷やすと、違和感のあることに気づきます。また、提出前、信頼できる人にチェックしてもらうことも有効です。他の人にチェックしてもらうことは大事です。余計なものが含まれているなら、指摘してもらいます。冷静に判断できる自信がないなら、冷静に判断できる人に読めないぜは、ダブルチェックとなって、ミスの防止につながるのです。謝罪の時は、とにかく言い訳はせず、ただ謝罪のみ専念ず。謝罪の提出するなら、初段向いて頭を冷やしたり、信頼できる人にチェックしてもらったりする。定年人生を生きる30の方法、その12、やばい興奮すると、本人と語彙力が高まる。やばいということは便利です。良い意味悪い意味の両方を踏んでいるので活用範囲が決まります。例えば、やばい味は美味しい、まずいの両方の意味で使います。やばい人は素晴らしい人、危ない人の両方の意味で使います。やばい光景は美しい光景、恐ろしい光景の両方の意味で使います。便利な表現で人から対応している人も多いのではないでしょうか。ここに落としがあります。やばいは便利な言葉である一方で、やや軽率な印象があり、規制や品に乏しい表現です。やばいを使えば、さほど他の表現の使い方に入ってしまい、語彙力のデータもあります。良い意味も悪い意味も衝突で済んでしまうため、語彙力のデータもあります。もともと、やばいということは、やばいが犯罪者のものです。犯罪者のために危険が迫っていることを知らせるために使われていました。もちろん言葉はいいものです。時代とともに変化するものですが、もともと、やばいが使われていたことは知っておいてそうなんでしょう。現在でも最短注意が必要なことの一つです。やばいを使えば、さほど品の語彙力も落ちるのです。品を落としたくないなら、やばいを禁止するのが天命です。口癖になっている人もいるでしょう。つい口が出そうになってもぐっと飲み込みます。品のない表現を禁止すると、おのずと別の表現も使われることになります。ここにどんな言い方があるのかと考えることになり、少しずつ語彙力が流れていきます。やばいを禁止すると、言いたいことが言えなくなると感じるかもしれませんが、誤解です。表現の他にもたくさんあります。やばい味という表現があります。良い意味であれば、美味しい、辛いと、早口の食事を食べたいという言い方ができるでしょう。悪い意味であれば、変わった味、珍しい味やばい人という表現があります。良い意味であれば素晴らしい人、素敵な人、ユーモアになって面白い人といった言い方ができるでしょう。悪い意味であれば危ない人、ここ一歩一歩関わってはいけない人といった言い方ができるでしょう。やばい光景という表現があります。良い意味であれば絶景、美しい光景、壮大な光景、天国のような光景といった言い方ができるでしょう。悪い意味であれば殺風景、恐ろしい光景、醜い光景、地獄のような光景といった言い方ができるでしょう。清くなった表現は必要ありません。普通の言い方で十分です。品は普通の言い方で十分表現できます。悪い意味であってもできるだけ女の子に住んだ言い方を複数することが大切です。なかなか表現が見つからないときは類語辞典を活用しましょう。今でも見つからなかった表現がたくさん見つかって便利です。やばいを禁止すると品と語彙力が高まるのです。やばいを禁止する。定年人生を生きる30のこと、その13、病院から後回しにせず早めに行こう。病院に行こうと思いつつ、思いだけで終わっていることはありませんか。健康診断で陽性検査、陽性検査の項目があるにもかかわらず、向上しているケース。体に違和感があって、病院に行こうと思いつつも、思いだけで終わっているケース。気になる人もなって、皮下に行こうと思いつつも、思いだけで終わっているケース。確かに、病院に行くのは腰が重いもの。会社を休まなければいけないこともあります。病院の待ち時間がないケースも少なくありません。お医者さんから厳しいことを言われるかもしれないなと思うと、なおさら気がします。なんとなく気がしたり、タイミングが合わなかったり、なんだか内容したり、なんだろう。いつか病院に行こうと思いつつも、思いだけになっているケースがあるのではないでしょうか。心当たりがあれば、広がるです。病院の受診は早めに安心です。すでに違和感があることならなおさらです。健康診断で陽性検査、陽性検査の項目があるなら、きちんと病院に行きしっかり見てもらいましょう。放置しても仕方ありません。早めに見てもらえば詳しいことがわかります。早めに行くのが早めに治療してもらいます。症状が軽い人の方が治療の中で通院も短くなり、治療も安くします。問題がなければそれはそれでいいのです。問題がなかったとあるだけでも病院に行ったりはあります。心臓が処することで安心して仕事に専念できます。違和感は何らかの病気の症状かもしれません。もたもたしていると症状が悪化して何か通院が必要になったり、治療が効果になったりします。気づいた時は大事になっていることもあります。違和感が大きな効果につながるケースもありません。自分に嫉妬の道を追って思い越しましょう。病院に行くなら後回しにせず早めに行くのが賢明です。その気になれば今日行くことができるのではないでしょうか。会社であればご利用とやりたいです。病院というワードを出せば休みやすくなります。有害行為であれば夜間診療を行っている病院もあるのでチェックしてみてください。今日何だとしても通院時間に有給を取ればいいことです。健康に関しては優先のためで考えたい。できるだけ後回しにしないのが得策です。早めの行動が効果を出すのです。病院に行くなら後回しにせず早めに行く。定年人生を台風が発生したら急いで道を確保する人がいます。大型の台風が来るみたい。ニュースになっている。道を準備しなきゃ。と、社のスーパーに駆け込みます。道を確保するのはいいのです。問題は確保のタイミングです。台風が発生してから道を確保するということは、普段は道を確保していないということ。これでは遅いのです。台風が発生すると、お店で水や食料が不足しなくなります。考えることは今までで道をしなきゃ。と、社のスーパーに品を押し寄せます。そして、スーパーの中身や食料品が消えるのです。特に大型台風が接近する際は、お店で食料品の争奪戦が起こることも少なくありません。台風だったら、まだいいのです。台風は発生から接近まで時間があります。台風の強さや進路も予想されます。道を準備する時間があるので、まだギリ間に合います。地震の場合、そうはいません。地震は突然やってきます。何の前でもなく、急に大地震が起きることもあります。例えば、今日、記録的な大地震が起きる可能性もゼロではないのです。震源地の近くでは緊急地震速報が流れるのもありません。台風が発生してから道を確保するのは早いようで遅いのです。道は普段からしておくもの。台風が発生して慌てて道を確保しているなら、順に用カードを出しましょう。一般的に道は1週間ぐらいは良いとされているので、余裕があるので準備しておくといいでしょう。少なくとも3日分は用意したい。中央ステーションの方が次に置いておくのが OK。台風が発生しても、次の道は不要の状態にしておくのが理想的です。道ならすでにできているよと言えるようになっておきましょう。水や食料品だけでなく、非常用のハンドルや持ち出し車もあるとなお安心です。 場所を取りそうですが、一箇所にまとめて保管するのは難しいが、様々な場所に分散して保管すればいいのです。例えば、非常用の水や体重弁当は、キッチンの収納にしない非常食はクローゼットなどを分散するなどです。備えれば、ブレなしです。台風が発生してから慌てて備蓄するのではなく、普段から備蓄しておく。定年人生を生きる30の方法、その25、旅行中はできるだけニュースのチェックは控えよう。旅行中、スマホで一生懸命ニュースをチェックする人がいます。今日はどんなニュースがあるか、株価はどうなっているだろうか、何か大きな事件が発生していないだろうか、天気のチェックならまだいいのです。旅行中であっても服装や雨の準備を考える上で天気のチェックは必要でしょう。しかし、ニュースのチェックには要注意です。それは旅行中にやることではありません。世間の動向が気になるのはありますが、それは本日することはありません。旅行中に一生懸命することはない。時間に帰ってからいかにもできることです。日頃からニュースのチェックに熱心な人は普段の癖が出てしまい、旅行中もついチェックしてしまいます。旅行中のニュースチェックは旅行の楽しい雰囲気を壊す恐れがあります。旅行の緊張感が薄れてしまいます。旅行中はできるだけニュースのチェックを抑えておくのが特策です。旅行中は一分一秒が必要です。貴重な思い出を作っている最中です。わざわざ時間とお金をかけて遠くまで足を運んでいます。旅行を満喫するためにも緊張感を味わうためにも思い出をするためにも旅行中は旅行に集中しましょう。旅行中に暇な時間ができたらニュースではなく旅行に関する情報をチェックしましょう。スケジュールをチェックしたり旅行のガイドブックや観光案内のパンフレットを見ようとしたりです。現地のおすすめ飲食店をチェックすると行動の参考になるでしょう。お得な割引情報が見つかって旅行が追いつくことも珍しくありません。旅行中はスムーズに観光情報を吸収できるタイミングです。その時の興味関心が高まっているので旅行に関する情報がよく分からないタイミングです。ますます旅行の世界に挑むので一石二鳥です。ニュースのチェックは一旦保留です。旅行が終わってからでも十分間に合います。状況が許すなら思い切ってスマホで電源を切るのも一つの方法です。どうしてもニュースが気になるなら日中の旅行予定の終わりに宿に戻ってからにしましょう。一生一度の思い出を作るためにも旅行中は旅行に専念するのがベストです。旅行中はできるだけニュースのチェックは控える。定年人生を生きる30の方法、その26、仮に打ち当たったことは難しい、読み込みなさいと言うのが良い。趣味大切なのは仮に打ち当たったことです。未然にしわ寄せなら難しいと言いそうになるのではないでしょうか。難しいものは難しい。こんなに直面したのですが、頭の正直に思います。難しい、難しいと言っている人を見かけることがありますね。もしかするとあなたの趣味をしているとき難しいと言う口にしているかもしれません。この場面に注目です。難しい、今、辛い、大変、苦しいといったネガティブなイメージがあります。難しい勉強、難しい仕事、難しいトレーニングなど、どれもあまり良い日々がありませんね。難しいを口にすると、深いなストレスになります。生きるしかない、しんどくなります。難しいと聞いてある気持ちになる人はありません。難しいというと難しい症状になり、しわ薄れにもなります。未然にしわ寄り、効果が下がってしまい、くれてないやすくなります。難しい、難しいと言っていると困難な壁がますます高い感じで乗り越えるのも恐縮です。仮に打ち当たったとき難しいと言いそうになりますが、ぐっと飲み込んでください。たまに前向きな表現に言いたいでしょう。僕が最近は楽しい、面白い、味わいたいといったときのイメージがあります。まだまだそのこれからという雰囲気があります。勉強でも仕事でもトレーニングでもなんて僕が最後だろうと、いわば面白さな感じで追求したい気持ちが強くなります。やる気があってモチベーションが続くのです。できればニコニコしながら僕が最近と言ってみてください。こんな状況を楽しむ雰囲気となりますます明るい気持ちになるはずです。前向きな発想になるので素晴らしい解決策が本当になります。言葉は未来を作ります。僕が最近という言葉を口にしておけば、こんな乗り越える力がパワーアップします。趣味をますます楽しく面白くするためには難しい、より僕が最近という選択をするのです。こんな流れに使ったときは難しい、より僕が最近という選択をする。定年人生を生きる30の方法、その17、その背後には抜けていることがあるかもしれない。書類を受け取ったとき、研修用の封筒と切手が同封されていました。わざわざ封筒や切手を用意する必要がないので助かります。相手が切手に封筒代を監視していたということです。気がつくなと感じるところですね。こちらの手前を返信しやすい形になっていて、相手の優しい配慮が伝わっています。気の利いた配慮ができる人は、とてもスマートで仕事ができる人という印象を受けますね。ちょっとしたことですが、信頼力につながるのです。しかし、少しだけ欲しいことがありました。研修用の封筒と切手が入っているだけだったのです。研修用の封筒に住所を当てなければいけません。切手を当てなければいけません。配慮はされているものの、と言ったのです。こうした場合、研修用の封筒に住所を当てなければいけません。切手を当てなければ完璧です。言うことはしませんです。腕の電話は全部に投函するだけで済みます。これが一番相手のために対応していることがあるでしょう。自分ではきちんと対応したつもりでも気づかないうちに抜けているところがあるかもしれません。もちろん対応はないようにやった方がいいものですが、抜けているところがあるのはもったいない。余裕があればできるだけ弱点の対応を目指したいですね。自分の対応を振り返ってみて抜けているところがないかチェックしてみることは大切です。相手の負担が少しでも軽くなるようまだできることがあるかもしれません。できることがあれば惜しみなく工夫しましょう。最後まできちんと対応ができていると相手に感動され好印象にもつながるのです。自分の対応に抜けているところがないか振り返ってみる。定年人生を生きる30の方法、その18、今に集中して今を精一杯生きることが定年人生を生きることになる。前のことに一心ということがあります。過去や未来にとらわれず今に集中し今を精一杯生きるという意味です。定年に生きるためにはいつも真剣に今を生きることが大切です。私たちは過去や未来にとらわれることが多いのです。過去にやったことを思い出してはくよくよします。未来のことを考えては悪い妄想を含ませ、無駄に悩んだり余計な不安を感じたりします。過去はもう終わったことです。未来はまだ起こっていません。どれだけ過去や未来を考えてもどうすることもできず仕方ないのです。私たちのリソースは有限です。今こうしている時も時刻と時間が進んでいます。過去や未来にとらわれているとそこに貴重なエネルギーが使われてしまい、今を生きるエネルギーが不足します。私たちが生きているのは今しかありません。タイムマシンで過去に戻ったり未来に行ったりすることは不可能です。まさしく今の連続です。しっかり今に集中して今を精一杯することが大切です。今を精一杯することが後悔のない過去を作り、素晴らしい未来を作ります。過去や未来にとらわれず、目の前の今に集中しましょう。今を生きることが丁寧に人生を生きることになるのです。過去や未来にとらわれず、今に集中して今を精一杯生きる。定年人生を生きる30の立ちまった。記念写真を撮るのを忘れた。という瞬間があります。登場の瞬間、合格祝いの瞬間、パーティーで盛り上がっている瞬間、達成や高揚の瞬間は幸せや感動があって最高ですね。大切な瞬間は写真を撮るのが定番です。写真があれば後から何度でも振り返ります。ところが興奮のあまり記念写真を忘れることがあります。前になっていると写真を撮ることを忘れてしまうことがあるのですね。後になって記念写真を撮るのを忘れた。と悔やまれるのです。しかし大丈夫です。うっかり記念撮影を忘れたとしても問題ありません。写真を撮り忘れていてもいいのです。大切なことは心に残っていることです。記念写真を撮り忘れてもきちんと心に残っていればそれでいいのです。むしろ心に残っていることの方が重要です。忘れてしまうかもしれないと思うかもしれませんが、全く心配ありません。記念写真を撮り忘れることができることがあったのですが、特別印象的で深く記憶に刻まれ、印象的に残るのです。特別な記憶や思いは印象に残ります。忘れようにも忘れられません。写真とは違ってぼんやりしているところもありますが、それはそれでよい一枚です。目をつぶればいつでも脳にその光景が浮かんでくるのです。写真がなくても問題ありません。一緒にいた人と思い出しに花を咲かせば、すぐ記憶が蘇り、感動と興奮が交差します。記憶や思いは紙やデータの写真とは違い、全部のではないので、楽です。むしろ写真を撮り忘れるぐらい、その場に集中していた自分の思い出でありましょう。記念写真を撮り忘れるぐらい、感動や興奮が大きかったんだね、その場に集中していたんだねと思いは納得できます。これほど素晴らしいことはありません。記念写真を撮り忘れても心の中に残っていればそれでいいのです。記念写真を撮り忘れても心の中に残っていれば、よしとする。定年人生を生きる30の方法、その30、時間の最多は人生を決めることであり、自分そのもの。あなたは今、今日という一日を手に入れています。一日は24時間です。分にすると3600分、分にすると8万6400秒です。お金は働かないことに見られません。時間は働かなくても自然と手に入れます。しかも無料で手に入れられます。私たちは何の努力もなく毎日今日という一日を自然と手に入れている状態です。しかし自然と手に入れているからといって昔と言われてはありません。むしろ逆です。時間は極めて高い価値があります。時間はお金よりも貴重です。お金は後から取り戻せますが、一度過ぎ去った時間は取り戻せません。時間は毎日は進まないという不可能な特徴があります。またお金が増えてやろうと時間が増えるのは何もできません。逆に時間さえあればお金が増えるのは多くのことができます。寝ることも働くことも遊ぶことも時間があるだけで。時間には無限大の価値があります。だからこそ時間の使い方は大切です。今日一日を過ごすならば話しないです。勉強に使うのもよし、仕事に使うのもよし、家族と過少なくとも後悔がないような使い方をしたい。一日の時間配分を決めて、どうぞ一等という気を満喫してください。人生は一時であり、今この時間も一時です。どれだけ早いことと、この事実は変わらないのです。ほら、今この時間も時間が過ぎています。一秒、一秒、また一秒。限りある時間を有効に使いましょう。常に今ここに集中すること、そして一分一秒をどうぞに使うことが大切です。人生は一日の積み重ねですから、一日の過ごし方が一生を決めることになります。時間の使い方は人生を決めることであり、自分そのものなのです。今日という一日を精一杯生きる。定年人生を生きる30のこと、まとめ、その1、 良い天気に恵まれたら青空山椒を楽しむ。その2、なんとなくぼーっとしながら、着ないのではなく気持ちよく出てきられる。その3、好きなことが仕事にできないなら好きなことに関わり仕事をする。その4、体調が悪いときは無理をせずきちんと休む。その5、相手に誤解されたら間違えた相手を責めるのでは自分の言い方を直す。その6、忘れ物をしたらあんたのものでもきちんと探す努力をする。その7、帰宅しなくていても諦めない。その8、何事もまず掃除から始める。その9、誇りと使命感を持って仕事をする。その10、楽しいときは楽しいねと口にする。その11、いい人を探す前にまず自分がいい人になる。その12、人生をもっと楽しくするために積極的な工夫を行う。その13、食べる前にまず目と鼻で味わう。その14、未来にワクワクする予定を立てる。その15、未だに解明されていないことがあることに改めて驚く。その16、だから人生は面白いということで全てを前向きに変える。その17、間違った相手は間違っても大丈夫。修正すればいいんだと言い換える。失敗した相手は失敗しても大丈夫。やり直せばいいんだと言い換える。その18、食事の時余計なことをせず食事だけに集中する。その19、一日の可能性を信じる。その20、人と接する時は常に笑顔を心がける。その21、謝罪の時はとにかく言い訳はせず、ひたすら謝罪に専念する。謝罪にも提出するなら人が向いて頭を冷やしたり信頼できる人にチェックしてもらったりする。その12、やばい、興奮する。その13、病院に行くなら頭回しにする、早めに行く。その14、台風が発生したら慌てて行くのではなく、不可能な道を通しておく。その15、ボルダで電車が開いていても最後まで困難な中に見つかったときは難しい、より良くなったりという成功をする。その17、自分の配慮に似ていることが何か考えてみる。その18、過去や未来にとらわれず今に集中して今を精一杯生きる。その19、記念写真を撮り忘れても心の中に残っていれば良しとする。その30、今日という一日を精一杯生きる。